続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ペテロの手紙第1、5章5節から7節です。新約聖書の471ページにございます。ペテロの手紙第1、5章5節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。今日はこのところから人生成功の道と題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、3月第4の主日、日曜日の朝、私たちを神様の御前に導いてくださいまして、またそれぞれのところで、またこの教会の礼拝堂で神様を礼拝できることを心から感謝いたします。いよいよ春が近づく季節となっていますけれども、何よりも私たち自身の心の中に神様の豊かな恵み、そしてまた祝福を与えてくださるようにお願いします。連日ニュースで私たちはウクライナでのこのロシア軍の侵攻、そして命が奪われ、多くの人たちが傷つき、そしてまたもう200万人以上の人たちが近隣の国々へ避難している様子を私たちは聞いています。どうぞ主よ、あなたの憐れみとまた助け救いを、またウクライナの地においても与えてくださるようにお願いします。どうぞご自身が働いてくださり、またその全能の御手をもって、どうぞまたこの平和を取り戻すことができるように、またその解決を与えてくださるようにお願いします。また私たちもこうしたところにはありますけれども、どうぞまた苦しみの中にあっている人たちを覚え、どうぞ祈り、また私たちのできる助けをも主よあなたが与えてくださるようにお願いします。どうぞご自身の救いの御業がこの地上においてもなされますように、そしてまた誠の平和が与えられて、私たちが共に喜びと感謝を持って生きるものとしてくださるようにお願いします。何よりもまず私たちの心の中に救い主イエス・キリストがお望みくださり、また神様のその救いを私たち一人一人に与えてくださるようにお願いします。また私たちの命はこの地上においては限りがあります。しかし神様はまた私たちに永遠の命を与えてくださいます。神の御国、また天の御国を目指して私たちが歩んでいくことができるように、私たちを励まし、また神様が上から力を与えてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも約束の御言葉、この聖書を通して神様が私たちに語っておられることに心の耳を傾けることができますように、そしてまた語っておられることを理解し、また自分のうちに豊かに与えていただき、そしてまた豊かな永遠の命に私たちが預かるものとさせてくださるようにお願いします。また全世界で持たれている礼拝の上にも神様あなたの祝福を与え、またご自身が望んでくださって神の栄光を表してくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、すべてを委ね待ち望んで、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。3月はもう年度代わりの月であるわけです。もう今週の後半からはもう4月に入っていきます。まあ、4月から新しい生活が始まるという人もいらっしゃるかと思います。まあ、このスタートを切る、そういう時になるわけなんですけれども、学生の人たちは進学し、 また新しい学校で学ぶという人もいらっしゃいます。しかしまた中には自分は受験に失敗してしまった、浪人しなければならないという方もあるかもしれません。しかしそれは決して人生の全てではないということを思います。内村鑑三という人が言った言葉があるんですけれども、学校は成功に達する唯一の道ではない、人生は広くある、成功に達する多くの道があるとですね、そういうふうに言ったということを聞いたことがあります。受験に失敗してしまった、あるいは仕事でももううまくいかないっていうですね、ことがあるかもしれません。しかしそれは決して自分の人生がそれでもって全部失敗してしまうというものではないということです。実は失敗を通して私たちは大切なものを知るという機会を得ることができます。今からもう50年近く前なんですけれども、私は高校生の時にある人のですね、このクリスチャンになった人の体験談を聞いたことがあります。その人は高校受験に失敗してしまったと言ってですね、私も本当に驚いたんですけれども、大学受験に失敗する、浪人するっていうのは珍しくもないわけなんですが、高校の受験に失敗してしまった、そしてもう中学出て浪人生活しないといけない、私はその時初めて聞いたんですけれども、でもそのことを通して素晴らしいものを発見したって言われてですね、どんなことなんだろうかと思ったわけです。その人は、卒業した、行くところがない、でも来年もういっぺん受験したいということで、図書館にですね通っていったそうです。毎日図書館に行って勉強する。でも中学生ぐらいの人がですね、朝から行って一日過ごす、ですから図書館の人はちょっとこう軽減な感じになってきて、学校行かないでなんでいつもここに来てるんだろうかとやっぱり思ったそうです。でどうして毎日来てるのかってですね聞かれた。彼はもう自分が高校受験に失敗して落ちてしまった、もう恥ずかしくて言えない、もうそれ以来もう図書館に行くのもですね嫌になってしまった。でもそういう時に一人の友達に誘われて、教会にですね、行くようになった。もちろん教会ではこの日曜日にたくさんの人たちが集まって、礼拝するわけです。初めて行ってですね、勝手がわからない、でもしばらく行くうちに、日曜日とか特別な時は集まってきてるけれども、他の日はあんまり人が来てない。でそれで牧師先生もお願いして、来ても毎日来てもいいですかって言ってですね、そして空いてる部屋があって、彼はそこで勉強する。自分が受験に失敗してしまったっていうことを話をして、でもう図書館行くのはやっぱり聞かれると嫌だっていうことで行かなかったわけなんですけれども、教会に来てですね、自分で勉強する。である時に礼拝堂に一人たたずんでいたそうです。前には講壇があって、でその後ろには木の十字架があった。十字架はキリスト教のシンボル、それはもう分かってたわけなんですけれども、その十字架を見てる時に、キリストが十字架で貼り付けにされて殺されてしまった、それは知識として知ってたわけです。でもなぜキリストは十字架にかけられたんだろうか、そのことを思った時に、聖書の中にそのキリストの話が出てくる、 まあ、彼はその聖書をですね、まあ、そういうきっかけで読んだ、まあ、マタイの福音書とかこうあるわけですけれども、その聖書を読んでいく中にキリストは一つもその悪いことをしてない、十字架にかけられて死刑になるようなことを一つもしてないのに、なんで十字架にかけられたのか意味がわからない、そしてなんで自分は何も悪いことしてないんだって主張して自分は十字架にかけられることなんて絶対ありえないってですね、なんで言わなかったんだろうか。でもその礼拝堂でその十字架を見上げていく中でですね、キリストが十字架の上で語られた、彼らをお許しください、なぜそんなことを言うんだろうか、どうして自分のことを主張したり、十字架になんでかけたんだってですね叫ばれなかったんだろうか、なんで許すっていう言葉がキリストの口から出てきたのか。でもそのことを考えていくときに、その自分の心の中にある思い、悔しさ、惨めさ、そして自分は一人ぼっち、他の友達はもうみんなもう進学してるわけです、もう昔の話ですから、もう高校を滑ってしまうっていうのはあんまり私も聞いたことはなかったです。もう中学生で浪人するなんてもう初めて聞いたわけなんですけれども、友達はみんな学校にそれぞれ行っている、自分は一人で誰も構ってくれたりとか親切にしてくれるって人がいない、まあ、その姿をこのキリストの十字架を通して、ああ本当に自分ももうなんて情けないんだ、惨めだっていうですね、そういう心の思い、しかしそれがキリストの十字架にこうなんか重ね合わせられるような思いがして、あのキリストが十字架の上で許してください、何を許すのか、そしたら自分自身の心の中にある、もちろん自分がもう失敗してしまったという痛み、情けなさ、そして自分のことを誰も考えてくれる者は一人もいないんだ、そして自分をまた許せない、もう絶対合格すると思ってですね、もう他はどこも受けなかった、大丈夫だと思ってたのが失敗してしまった、まあ他の友達はランクを下げたりとかですね、もう2つも3つも受けた友達もいる、大丈夫だと思ってやったのが失敗してしまった、その時に自分の心の中にその傲慢な思いがあった、他のものは知らないけれども自分は絶対大丈夫なんだ、いける、鷹をくくってた、そして友達をですね見下げていた、もう滑り止めに受けるとか情けないなって言ってですね、心の中で思っていた、そういう心が自分のうちにあった、でも結果はそういう友達よりももっと自分は惨めになってしまった、失敗した、まあそういう中で聖書を見てるときに、神に委ねなさい、神様が心配してくださる、他の誰も自分のことはわからないけれども、しかし聖書を見ると神様が自分のことを思いやってくださる、そして初めて 自分自身の不甲斐なさ、もう力のなさ、弱さ、そのことを思い知らされた。でも聖書を見ると、神様はへりくだる者に恵みを与えてくださる。その時に自分自身が、もう今が神様の前に出て行ってへりくだる時じゃないだろうか。そして一人だけで礼拝堂にいる、神様助けてください、お祈りをした。その時にイエス・キリストが父よ彼らをお許しください、傲慢な自分をもイエス・キリストは許してくださって、愛してくださる、受け入れてくださる。そしてこの方が自分を慰めてくださる方なんだ、それが分かった。そしてそのイエス・キリストを信じる、その時に死の中からよみがえられたキリストが自分の心をも引き上げてくださる。その時に初めて神様の深い愛、そして救われるっていうことがどんなことなのかっていうことが分かったとですね、まあ証しをしてくださったわけですけれども、まあ私たちが人生の中において失敗する受験だけではないと思います。仕事の面においてもですね、もうこれはきっとうまくいくんだと思っていることがもう全く逆の結果になってしまい、ああもう本当に自分はダメだ、情けないというふうな思いにとらわれる時があるかもしれないです。でもそれは聖書に言うところの実は神様の前にへりくだる時であるということです。私たちはなかなかこの謙遜になるっていうのは難しいと思います。もう人に対してはですね言えるかもしれません。でも自分自身がへりくだるっていうのは本当に難しいことです。でも失敗する、自分はダメだ、そのことによって私たちの、まあ、傲慢になっている心が砕かれるっていう時があるんじゃないかと思います。だからそれは神様が私たちに与えてくださる素晴らしいチャンスである。その時に一体自分が何者かっていうことが分かるわけです。実はへりくだるっていうことにおいてその誤解しやすいものがあると思います。それは自分を卑下してしまう、自分はダメだ、自分はダメな人間だと思うことは実は謙遜ではないということなんです。それはもう全くの自己否定になってしまう。へりくだるっていうのは神様の前に出て、そして自分自身が砕かれたものになる。ですから同じ失敗、過ちでも神様を信じるのと信じないのとでは全く違う結果が出てくるということになるわけなんです。イエス様の弟子でもユダとペテロは違う結果があったと思います。どちらもイエス様を裏切った。でもペテロは自分自身の不甲斐なさが分かり、裏切ったことが分かって嘆いてですね、そして彼はイエス様に会いに行った。でもユダはそうではなかった。だから自分がダメだと思うときに私たちは神様の前に出るのか出ないのか、それによって私たちの人生は全く変わってくるっていうことです。まあ先ほどの、まあ、私の知ってるその友人はイエス・キリストを信じる、 その信仰によって心が引き上げられた。自分はダメだっていうそういう惨めさの中から、キリスト自身が十字架に貼り付けになって、そして自分のこのダメだというその心も癒してくださる、許してくださる。そしてキリストは十字架の上で死なれた。私たちは死ぬってことはないかもしれません。しかしキリストは命を捨てられて、そしてその中から死の中から復活された。弟子たちも復活のキリストに会って、彼らは喜んだ。聖書の中に出てるわけなんですけれども、私たちもこのキリストの復活、死からのよみがえり、私たちも信じる信仰によってキリストにお会いすることができる。そしてそのことによって、実は私たちの心は引き上げられる。今読んだ聖書のペテロの5章の6節のところに、神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますっていう、その約束があるっていうことです。私たちは自分で自分を引き上げるってことは絶対無理です。でも本当に落ち込んでしまった時に、イエス・キリストは引き上げてくださる。十字架の惨めな死の中からよみがえられて復活の栄光を表してくださったイエス・キリストは、私たちの落ち込んだ魂をも引き上げて強くしてくださる。そのことを私たちは実際に知ることができるわけです。日本に一番最初にキリスト教を伝えたのはフランシスコ・ザビエルっていう人です。よく知られてるんではないだろうかと思います。私も山口県にいた時があったんですけれども、山口市にザビエル堂っていうのがですね、ありました。そしてもう今でもですね、敬われてる。火災で一遍焼失しましたけれども、また再建されてる。ああ、すごく慕われてる人なんだなっていうことを思ったわけですが、彼はイグナチウス・ロイヤルという人に会ってですね、人生が変わった。イグナチウス・ロイヤルという人はイエズス会を起こしたというふうに知られている人です。でも彼はもともとは騎士であり軍人だった。ところが戦争で彼は砲弾の炸裂にあって、もう右足をもう負傷して、生死の境をですね、さまよった。でも彼はもう癒されてですね、元気になったわけです。もちろんもう足は損傷したままだったんですけれども、彼はその生きるか死ぬかっていう中に、不思議な体験をしたって言ってるわけです。イエス・キリストに会った。私も本当かなと思ったんですけれども、しかし私たちは信じるっていう、その自分の心の中でその信仰体験、実際に目では見ることはできないかもしれませんけれども、私たちは心の中に信じることができる。イグナチウス・ロイヨラもですね、おそらくは彼自身のそれは信仰の体験だったと私は思いますけれども、そのことを通して自分の人生は何か、彼は戦争をし勝利してですね、そしてまたそういう方面で活躍したいと願っていたわけですけれども、砲弾を受けて瀕死の重傷を負い、命は助かったけども、もう足はですね、右足は動かない、杖をついて歩くと。でも彼はそのことを通して命の大切さ、そしてまた生きることの意味、彼もまたそういう中でイエス・キリストを信じて復活の命、永遠の命、彼の心の目が開かれた。そして彼はそのことを実証して、 なんともうエルサレムまでですね、まあ、巡礼の旅に何にも持たないで出かけたっていうこともした。でもそういうことを通して神様は実際に生きている。そして彼はそのことを証しをしていった時に、まあ、多くの人たちが救われて、そして団体ができる。そしてその願いは何かっていうと、やはりキリストを伝えていく、特に東洋そして日本までですね、伝道する。その呼びかけに応えたっていうかですね、自分が誘った、もう半ば強制的に言ったのがフランシスコ・ザビエルだった。もうパリ大学で、ロヨラももうかなり年を取ってたんですけれども、もう勉強しないといけない。そしてその大学に、まあ、いたのがザビエルだった。まあ、ザビエルに、たとえ全世界を設けても自分の命を損してしまったら何の得になるのかとですね、何度もそのことを言った。まあ、ザビエルも、まあ、彼は貴族の出身であり、やがてはもうスペインに帰って自分の領地を治めるっていうようなですね、約束された人生があったんですけれども、その言葉を聞いて彼も変えられた。自分の人生に本当の喜びを与えてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられない。まあ、彼もその信仰に立って一切を捨てて、そして東洋に行く、まあ、ついには日本までに来たということであるわけなんですけれども、なくてはならないものを彼も得ることができたということです。ですから私たちはこの世にあって失敗しても、実は全然それは問題ではない。私たちの本当の人生の成功の道はどこにあるのか、自分の行いとか自分の得たものではないということです。実は私たちを愛してくださっておられる方がある。それこそ私たちの命を守り、また喜んで命を捨ててくださる、その方がおられるということです。まあ、今読んだ聖書の7節のところには、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいってですね、あるわけです。私たちは思い煩います。自分には心配がないっていう人は一人もないと思います。いろんなことで悩みですね、そしてまた心が重くなってしまう。どうすれば解決が得られるのか、一切神に委ねなさい。聖書にはこのことが記されてあるわけです。神があなた方のことを心配してくださる。なんと心配する私たちを、神様自身が私たちを心配される。そのことを別の言葉で言うならば、神様は愛してくださるっていうことなんです。もう心配してどうしようかなと悩んでる私たちを、神様は愛してくださり、そして6節にあるちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。もう沈んだ心をもですね、神様は引き上げてくださる。私たちに新しい命を与えてください。喜びに満たされる、その約束があるわけなんです。だから私たちは行き詰まっても心配しない。自分を心配してくださる、また救ってくださる神様がおられる。私たちを引き上げてくださるんだ。そして自分が日々の生活の中でも過ちを犯したり失敗する、ああ自分はダメだ、なんでこんなことが起こるのか、それは自分自身が謙遜を学ぶために神様は与えてくださってはある。神様の前にへりくだるならば、本当に自分自身のその姿を、もうダメな自分を神様の前に持っていくならば、神様は喜んで受け入れてください。そして必ず復活の力を持って私たちを引き上げてくださる。私たちはそのことを信じて神様に委ね、 自分ではできませんけれども、神様は新しくしてくださる。その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、この3月年度が切り替わる時です。また新しい年度が始まりますけれども、どうぞまた私たちの心も新たにしてくださるようにお願いします。100% 成功できる人は一人もいません。大なり小なり、私たちは失敗し、そしてまた自分はダメだと心が沈んでしまいます。しかし神様はそのような私たちを憐れんでくださり、そして心配してくださると聖書にあることを感謝します。一切を委ねなさい。どうぞまた私たちも自分のすべてを神様に委ね、そしてまた私たちのこの心をも引き上げてくださるようにお願いします。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださいました。どうぞ私たちも惨めな時、また心が落ち込む時にこそ、このキリストの十字架を見るものとしてくださるようにお願いします。一切の罪を引き受けてくださり、そしてまた呪われて苦しみを受け、死んでくださいました。しかしキリストは死の中から蘇られて、新しい命、復活の命に私たちを預からせてくださいます。どうぞこの命にあって私たちが生きることができますように、そしてまた神様と共に歩む人生を与えてくださるようお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。